皆様おはようございます。一言お祈りいたします。私たちの天の地なる神様、あなた様のお祈る皆を心から褒めたたえます。今日の主の家を与えてくださって、私たちの健康も与えてくださって、あなたの御前に集うことができましたことをありがとうございます。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聖霊様の助けをいただいて十分語ることができるように助けてください。聞く一人一人の心を開いてくださって、神様が一人一人にお語りくださいますように、また主の言葉として皆様が受け止めて、今日から始まる一週間の、またこれからの歩みの指針と糧としてくださるようにお願いをいたします。一人一人の信仰が強められ、神様によって成長していくことができるように導いてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。先週からヤコブの手紙に入りました。今日は2回目ですが、貧しさと豊かさというテーマで、メッセージを取り次ぎます。自分のことで恐縮なんですが、自分の人生を、振り返りましたときに、飛んでいるというよりは、貧しい、ところを通されてきたかなとそのように思います。貧しい家庭に、育ちまして、母がもう何度も話してきましたけれども、リヤカーを引っ張って野菜とか果物の行商をして私たちを育ててくれました。学校では、生活保護といいましょうか、その扱いを受けて、鉛筆とかノートとかそういうものをですね、みんなが帰った後に先生が来たかって言ってですね、渡してくれてですね、そんなことを思い出します。高校まで行かせていただいて、私は、働きに出ましたけれども、その時には、経済的に、自分で働いて稼いで自立できるようになったことを喜んだことでありました。その後仕事を辞めて、進学校に、行くのでありますけれども、進学校行く時にも全然お金がありませんでですね、母教会の方から奨学金をいただいて学校に行かせていただきました。本当にですね、新学生時代も、本を買うお金がなくてですね、困ったこともありました。で、卒業してから牧師になりまして、今日に立っているんですけれども、時々、何でしょうかね、必要がありまして、何度か、本当にお金がなくて、困った経験もしてまいりました。家内が苦労したかなというふうに思うんですけれども、やりくりに苦労したんじゃないのかなと思います。そんな生活を、送りながら現在に至っております。皆さんの歩みはいかがでしょうか、いかがでしたでしょうか。豊かな家庭に生まれて、あまり不自由なく育ってきた人、来たところでしょうか。あるいは本当に貧しいところを通って、貧しさも知っているっていうか、そういう歩みをされてきた人でありましょうか。今日のところはですね、貧しい人と富んでいる人が出てまいります。で、 私たちは、何が幸いなのかというその価値基準ですよね。それを今日教えているところかなとそのように思います。この世の考え方は、地位がありお金がある人が富がある人が幸せで、身分が低くて貧しい人は不幸だとかね、そういうような考え方、価値観といいましょうか、そういうものがやっぱり中心に、あろうかな、あるんかなとそのように思います。まあ、もちろん今ね、貧困の差が非常に激しくなったって、富んでる人と貧しい人の格差がどんどん開いているということが言われてますし、なんとかですね、皆さんが本当にこう、日々の生活に困らないようにこうなっていかなければならないと私もそう思いますし、そういう、努力を決して否定するものではありませんけれども、聖書はですね、今の時代と違いますよね。昔は貧しい人がいて、また富んでる人もいて、で全然社会保障もない、まあそういう社会で、あったかなと思うんですが、聖書は、その人たちに対して誇りを持つようにと、教えておられます。ヤコブの手紙をずっと読んでいきますとですね、今日のところだけではなくて何度か2章の1節から7節もそうですし、あるいは5章の1節から6節もそうですけども、金持ちについて貧しい人について述べているところがございます。まあそこをまた、そこに至った、箇所に行った時に学びたいと思いますけれども、まず今日の箇所ですね、9節から11節のところを、見てまいりたいと思います。今言ったようにここには2種類の人が、書かれております。まずは身分の低い人、そしてそこには貧しい人ということも含まれております。その人に対する勧め、そして、富、富んでいる人への勧めが書かれています。まず最初の9節を見ていきたいと思うんですね。身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさいとあります。ヤコブ書の読者の多くは貧しい人たちであったと言われております。先週申し上げましたように、貧しさもまた試練の一つであります。貧しさにはいろんな理由、事情があると思うんですね。自然飢饉などで、その自然災害による貧しさもあれば、仕事がなくなって、困って、っていうそういう貧しさ、あるいはキリスト者であるならば、まあ、ここはキリスト者であるわけですが、迫害によって離散され、土地や建物を失い、あるいはその地位や仕事を持ってたのを失ってしまって、遠い地位で本当に貧しい生活を送らなければならなかった人たちがいたのだと思います。あるいは持ち物をすべて神様に捧げて自ら貧しくなっていったという人もいたと思います。イエス様、私についていきたいと思うなら、で金持ちがいましたよね、イエス様のところに求道の心を持ってきた人に、イエス様は全部自分の財産を売って私についてきなさいと言われた人がおりましたけれども、本当にそのように全てを捧げて富んでいたものが貧しくなったっていう、自らを選んでそういう人たちもいたのではないかなとそのように思います。で、一般的にでありますけども、貧しくなる、貧しいっていうのはですね、どんな思いになるかというと、まあ、本当に、まあ、不平不満を 言ったり、貧しさを恥じたり、惨めな思いを持ったり、お金に不自由しない生活を送りたい、そういう思いを持つかと思います。で、今日のところはですね、自分が高められることを誇りとしなさいと教えております。高められることを誇りとしなさい。この誇りとしなさいっていうのは、喜びなさいということでもあります。もっと栄光、光栄の光栄であるということを受けと、光栄としなさいということであります。皆さん、高くしてくださるということはどういうことでしょうか。高められることを誇りとしなさい。これにいろんな意味があります。一つはですね、神様が顧みてくださるということが、含んでいると思うんですね。神様が憐れんでくださる、で高くしてくださる。神様は聖書を読んでいきますと、貧しい人や両親のいない子供たち、孤児たちやヤモメたちを特別に顧みておられるということが書かれてあります。憐れんでいてくださるということが書いてあります。そしてそのことは、神を信じる者たちに同じような心を持つようにと進めております。神の民に対して神様がそういう人たちに心を留めているように、あなた方も心に留めるように、ね、助けるように、手を差し伸べるようにと教えているところもあります。まず神様が顧みてください。高くしてくる。次に、神様の救いに導かれて神の子としての特権が与えられるということ。神様の御国を受け継ぐことができるようになるということ、そのことがここに含まれていると思います。イエス・キリストを通して神の子とされる、神様の御国の民として高められる、御国を受け継ぐことができる、国籍を天に持つことができる、そのことがこの高められるということではないかと思うんです。そしてもう一つはですね、イエス・キリスト と一つとされるということが含まれていると思うんです。高められるっていうのは、キリストと一つとされる。イエス様は天の高いところからこの地上に降りてこられた方であります。自らを低くして歩まれた方です。最も低いところに来てくださり、そしてまた最も貧しいものとしてその歩みをされました。最後には自らの命を捨てるという十字架につけられました。聖書はそのゆえにイエス様を高く上げられたとこう書いてあります。最も貧しく最も低く歩まれたイエス様を最も高く上げられたと聖書を教えております。同じように私たちもそのように天の御座に着くというか、そこに置かれる、そこまで引き上げられるということ。エペソ書のですね、皆さん2章の6節というところを開いてください。エペソ書の2章の5節と6節を読みます。エペソ書の2章の5節6節に385ページですけども、 その木の中に死んでいた私たちを木と共に生かしてくださいました。私たちをかつて霊的に死んでいたもの、イエス様によって恵みと憐れみによって救っていただいた、生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがらせ、共に天上に座らせてくださいましたと書いてあります。イエスキリストと特別な関係に入らせてもらうということ、キリストと一つとされるということ、これが高くされるということの意味ではないでしょうか。ですから貧しさというのは恥でもなく、惨めな思いを持つことでもなく、聖書は誇りとしなさい、高く上げられるということを誇りとしなさいと教えているのです。その当時の教会にたくさんの貧しい人たちがいたと思われます。聖書の言葉を聞いて彼らは自らのそのセルフイメージが低かった、そういう中にあって高められて、そういう幸いを覚えることができたのではないでしょうか。誇りとしなさい。次に、身分が、高く飛んでいる人に対しては何と教えているかというと、低くされることを誇りとしなさいと書いてあります。低くされることを誇りとしなさい。一方は高められるか、一方は低くされることを誇りとしなさい。飛んでいる人、富のある人、貧しい人たちに対して横柄なところがあり、虐げたりすることもあり、その富を築いたことの上の誇りっていうものを持つ人たちであります。自分の努力や力でこれだけ築いてきた、誇りとするということがあるわけですけれども、そのことをここで取り上げておりません。低くされることを誇りとしなさい。どういうことでしょうか。低くされるということ、それは持っているその富を失うということもある。失う、そういうことがここに書かれているのではないかと思います。飛んでいる者が富を失って初めてその絶対的な価値というものを、絶対的な価値として思ってたものがそうでなかったということに気づく、自分の愚かさに気づく、そういうことがあるんじゃないでしょうか。低くされること、失って本当に初めてですよ。自分は間違ったところに土台を据えていた、絶対的なものではなかった、自分は何という間違ったことをしていたんだろうか、自分の愚かさというものにも気づいていく、そして中にはそのようなところから神様を求めていくという人もいるでありましょう。 そのことがここに書かれているように思います。低くされることを誇りとしなさい。そしてヤコブはですね、後半でこの飛んでいる人がいかに虚しいものであるか、そのことを例えを持って語っておられます。富というものがずっと続くものではない、ずっと幸せを与えてくれるものではない、一時的だ。それを何の例えで語っているかというと、草の花のように過ぎ去っていくものだ。パレスタジの地方は太陽が昇って本当にもう日本以上にですよ、日本のような状態ではなくて、本当に太陽が昇り灼熱炎熱によっていっぺんにですね、その花が枯れてしまう。なんか日本ではあまり想像できないかもわかりません。暑い風が吹いてきて、そしてあんなに綺麗な美しい花が一瞬に枯れてしまう。そのように富というものも一時的なものだ、絶対的なものではない、私たちの幸せを絶対的に保証するものではない、そのことがここで言われていると思います。イザヤ書のですね、40章の6節8節のところを読みます。後でまた開いてください。人は皆草のよう、その境は皆野の花のようだ。主の息吹がその上を吹くと、草はしおれ花は散る。まことに民は草だ、草はしおれ花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つと書かれてあります。草のようだ、野の花のようだ、どんなに栄えたとしても、どんなに栄華を極めたとしても、主が息吹を吹くと草はしおれ花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つのだと、述べられております。11節のですね、後半に、飛んでいる人も旅路の途中で消えていくのですとも書かれてあります。働き盛りの中で消えていく、死に耐えていく。皆さん、富を持ってても永遠の命がなければ、なんと虚しいでしょうか。どんなに財産富を持ってたとしても、永遠の命という素晴らしい、変わることのない富を持っていることがどんなに幸いだろうかと思うのであります。飛んでいる人はその人生の途中に取り去られる。聖書に皆さん次のような話がありますよね。ある金持ちの人がいました。その人はその人の畑において、その年はたくさんの収穫があった、豊作だった。 納める場所がなくて蔵を壊してもっと大きい蔵を建てよう。そこに取れた穀物や財産を納めようとしました。もうありとありあふれるほどの穀物と財産を手にした。で、彼はこういうのです。これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ、もうこの先大丈夫。こんだけお金を蓄えたから、今まで言ったら大丈夫。彼は、神様は彼に言われた。愚かな者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りだと神に言われたことが書かれてあります。今日お前は取られる。用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りだ。聖書というのはいつも何ですかね、この世の価値観と全く違う価値観を教えていると思うんですよね。飛んでいるものは幸いです。貧しい人は幸いです。金持ちの人は泣きなさい、叫びなさいと教えているところがあります。貧しい者が幸い。私はこのヤコブの手紙が成熟を目指してという大きなテーマがあるということを申しました。キリスト者として皆さんどこに価値観を置きますか。富ですか。もちろん今の時代ある程度の富がなければ生活はできません。必要です。でも皆さん、この世の価値観に私たちクリスチャンも次第に影響を受けていることは確かだと思います。この世の価値観にとらわれ流される、いやその中にどっぷり浸かってしまうことがあるかもからない。私たちの価値観というのは私たちを高くしてくださる神様に目を向けていくことじゃないでしょうか。神様に望みを置く。イエス様もおっしゃいましたね。神と富と神に両方使えることは同時に使えることはできません。あなたの宝のあるところに、あなたの心のあるところに宝がある。私たちはどこに宝としているでしょうか。どこに私たちの本当の宝としているでありましょうか。あなたの持ち物ですか、富ですか、財産ですか、神様ですか。神様に私たちは本当の富を、宝を置く。それがキリスト者としての歩みではないかと思います。最後に ルカの福音書の6章の20節の言葉を、読みたいと思います。 今日の、召使の言葉で読んでいただきました。ルカの6章の20節、貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからです。またの福音書では心の貧しい者たちは幸いですよね。ここはですね、そうじゃないんです。貧しい人たちは幸い、もうその通りです。生活的に貧しい人のことを言っています。貧しい人たちは幸いです、神の国はあなた方のものだからです。お祈りいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。何が幸いなことであるかを学びました。神様、あなたを信じ、あなたにある命、また天の高いところに置かせてもらうことが本当の幸いであることを学ぶことができました。主よ、どうぞいつもあなたを前にへりくだることができ、高くしてくださるあなたを信頼して、今日から始まる一週間もキリスト者としてこの世の価値観にとらわれることなく、あなたの視点を持って、価値観を持って歩んでいくことができるように助けてください。神様、すべての人が高められ低くされて、イエス様と出会いし、イエス様にあるその本当の富を、宝を受け止めていくことができるように、貧しい者も富んでる者も神様のその取り扱いにおいて本当の幸いを見出していくことができますように助けてください。コロナが続いております。一日も早く終わりますように。ウクライナのロシア軍による攻撃が一日も早く終わりますように。これ以上大きくなりませんように、早く平和が訪れますように、ウクライナの人たちの上に、避難している多くの方々の上に、またその方々に手を差し伸べている人たちの上に、神様が共にいて励まし、支え、必要なものを与えてくださるように、備えてくださいますようにお願いをいたします。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。